本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書19章30何節から44節です。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれた時、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに。すると、パリサイ人のうちのある者たちが、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスは、その都のために泣いて言われた。もし、お前もこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。アーメン。ヤンファジン木曜講座に講師してこられたこともあり、2018年に亡くなられた火薬軍の名人ファン・ギョンヒ先生の本深い夜、あの火薬軍の音にこんな逸話が紹介されてあります。ファン先生はある年の年末にエミレの鐘の不思議な鐘音を聞くためにヒョンジュに行ったことがありました。毎年12月31日にはソウルのチョンノクにあるポシン学でジュアの鐘を鳴らす行事があります。昨年末には新型コロナウイルスにより行事が開かれませんでした。1992年まではキョンジュでもジュアの鐘を鳴らす行事が共に行われました。しかしエミレの鐘の損傷が懸念され、1992年12月を最後にジョヤの鐘を鳴らす行事は中断されました。国宝第29号のエミレの鐘は今は国立キョンジュ博物館にありますが、もともとはポンドクサに ありましたので、ポンドクサ神道鐘の神の鐘とも呼ばれます。ファン先生がまだジョヤの鐘を鳴らす行事をしていた年の12月の初め頃にキョンジュ博物館の館長に電話を入れて鐘音を聞くために末日に訪問すると話したら、館長はここまでいらして聞くだけでは残念ですから一度鳴らしてみてくださいと言いました。それでファン先生は鐘を鳴らす6人のうちの1人に選ばれました。鐘を鳴らす6人の委員たちは3人ずつ向かい合って立ち、種目で鐘を鳴らしました。エミレの鐘は大きくて重い種目で6人が鳴らしても全く揺れずに1000年前の神秘的な音を再現しました。ジョヤの鐘は33回鳴らしますが、そのうちファン先生は3回だけ鳴らした後、ある郷土史学者とともに人波をかき分けて博物館を出ました。なぜならファン先生は1000年前の鐘の音を一つも逃さないために渾身の力を込めて耳を傾けましたが、鐘を鳴らすたびに集まった人々が熱く拍手を打ち歓声を上げるせいで鐘音を聞くことができなかったからでした。二人は暗闇の中で落ち葉が積もった上り坂を登ってパンウォルソン、半月城の丘に登りました。その郷土史学者はそこで聞くエミレの鐘音が最も美しいと言いました。不思議なことに鐘の近くで、それもその鐘を鳴らしても鐘音がよく聞こえなかったのに、鐘から遠く離れて聞いてみたら鐘の周りを取り囲んでいた人々の騒音は消え去り、ただ1000年を保ってきた神秘的な鐘の音だけがはっきりと聞こえてきました。息を殺して最後の33回目の 金音まで聞いてから丘から降りて波のように押し寄せる人波をかき分けて再び博物館に戻りました。当時人々は千年の音を聞きながら年末を有意義に送るためにキョンジュ博物館に集まって、来たのでしょう。しかし自分たちの歓呼と拍手の音のせいで肝心な重要な本膳の鐘音を聞くことができませんでした。真理を悟り真理の人生を生きる道は意味のないうめき声にあらず傾聴と従順にあります。イエス様はご自分の生涯の最後にエルサレムに向かっておられます。イエス様は以前エルサレムに行かれる時に目につかないようにひっそりと行かれましたが、今回は完全に公に行かれました。それはイエス様の死が全人類のための贖いの死であられることを知らせなければならないからでした。イエス様は二人の弟子を向こうの村に送られ、一度も人を乗せたことのないロバの子をほどいて連れてくるようにおっしゃいました。その二人の弟子の名は明かされていませんが、ペテロとヨハネであると思われます。22章で過ぎ越しの食事を準備するためにペテロとヨハネを送られたのを見ると、やはりここでもペテロとヨハネであるでしょう。しかしこの二人の弟子の名が明かされているより明かされてない方が深い感動を与えます。イエス様がこの二人の弟子に仰せられたことは表面的にはとても当惑すべきものです。イエス様は彼らにロバを買ってくるようにおっしゃらず、つながっているロバをほどいてくるようにおっしゃいました。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がおいるようなのですと答えるようにおっしゃいました。しかし名の明かされていない二人の弟子の従順がゼカリア書9章9節、見よあなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り柔和でロバに乗られる、それもメスロバの子の転ばにの御言葉を成し遂げる通路となりました。今日も同じです。教会で社会で数多くの主の御業が名の明かされていない二人の弟子を通して成し遂げられています。私たちはその人たちの名を知らなくても彼らを呼ばれる使われる主の通路となる人々は知っています。また私たち各自が主が呼ばれる二人の弟子となって主の御業の通路になれば、その事実を人々は知らなくてもその感動は言葉で言い表せないほどです。それは主と私だけの秘密です。この秘密が大きくて多いほど私たちの信仰はより真実になり、私たちはもっともっと主の人になっていきます。イエス様がエルサレムに入られる時のお姿をマタイの福音書21章15節はこのように明かししています。ところが祭司長立法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるを見て腹を立てた。イエス様がエルサレムに入ってこられるお姿を見た子供たちが神殿で熱狂する姿を見て祭司長と立法学者たちは腹を立てましたが、その理由は子供たちがイエス様に向かってダビデの子にホサナと歓呼したからでした。私がここに立っていくら宝のような内容の説教と深い感動が押し寄せる御言葉を伝えても、 子供たちは何の反応もないでしょう。その反面、もし私が講壇の後ろにある扉から突然ピエロの服装と義援人の扮装をして出てきたら、大人たちは牧師がどうしたの、正気なのかしらと冷たい反応を見せるでしょうが、子供たちがここにいたらおそらく前に群がってくるでしょう。また画面を見て礼拝を捧げているなら画面に集中して楽しがるでしょう。イエス様がロバの子に乗って行かれるお姿は子供たちにそのように映ったことでしょう。もしイエス様が4頭や8頭の白か黒の春馬が引っ張る馬車に乗って王の衣装を着て多くの護衛兵と臣下たちがイエス様の前と後ろからついてきてエルサレムに入ってこられたなら、子供たちはその威厳に気をされて前に出てダビデの子にホサナと叫ぶどころか自分の親の後ろに隠れたことでしょう。子供たちはイエス様がどんな方か、どんなことをなさったのか、今なぜエルサレムに来られたのか、何の関心もありませんでした。ただ今自分の目に映ったお姿がおかしくてよかったということです。しかしそんなお姿を見て大人たちも熱狂したのは同じでした。今日の本文37節38節がこのように明かししています。イエスがすでにオリーブ山の麓に近づかれた時、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに。大人たちも同じでした。表面的にはお笑いのようなイエス様の行列を見て嘲笑ったり顔を背けたりせず力いっぱい看護しました。マタイの福音書とヨハネの福音書によると、人々は自分たちの上着とシュロの木の枝を道に敷き、ある人はその枝を手に持ってイエス様を迎えました。道に自分の上着を敷くことは、その道を通り過ぎる人に対する最高最大の尊敬を表現する行為でした。ロバに乗ってエルサレムに行かれるイエス様に向かって、人々が歌った歌の内容を4つの福音書がいずれも明かししていますが、その内容は少しずつ違います。しかしその全ての内容は詩編113編から118編で出てきました。この6つの詩編をハレル詩編と言います。その詩編はユダヤの三大節期である種なしパンの祝いの杉越の祭り、五旬節七週の祭り、カリオの祭りに歌われました。今の本文の背景が杉越の祭りです。人々は詩編で神様を賛美しながら神殿に行きましたが、神様に適応したことをそのままイエス様に適応しているのです。詩編にはハレル詩編と呼ばれるものがあります。詩編113から118編を第一ハレル詩編と言い、詩編136編を第二ハレル詩編または大ハレル詩編と言い、詩編146から150編を第三ハレル詩編と呼びます。特に146から150編の第三ハレル詩編の五編はすべてハレルヤで始まってハレルヤで終わります。韓国教会で使われる用語の中でその意味が最も多く変質した単語の一つがハレルヤです。教会でリバイバル大会を開いたり祈祷院で集会を開くとき、説教者を迎える挨拶がハレルヤです。 しかしハレルヤはそのように無分別に使う軽い単語ではありません。ハレルヤは3つの単語の合成語です。賛美するという意味のハラルという動詞と複数形の接尾語であるウ、そして神様を表すヤが合わさった単語です。それで神様を賛美しなさいという意味です。ハラルには4つの意味があります。第一に光らせるです。私たちがハレルヤというのは、神様、私たちが人生であなたを光らせますと告白することです。第二に自慢するです。私たちがハレルヤというのは、神様、私たちがあなただけを自慢しますと決断することです。第三に賛美するです。もし私たちがハレルヤというなら、神様、私たちがあなただけを崇めますと心に刻むことです。そして最後の第4に狂うです。聖書で狂うの意味は支配を受けるという意味です。酒に酔って酒の支配を受けたらアルコールに狂ったのであり、悪霊の支配を受けたら悪霊に狂ったのです。これでは、それで私たちがハレルヤというのは、神様、私はあなたの支配だけを受けますという献身の告白です。ところがハラルという動詞は聖書で原形で使われず、いつでも強調形で使われます。ハラルの強調形がヒレルです。ヘブライ語は強調形になると続けて、心を尽くしてという意味になります。それで私たちがハレルヤというのは、私たちが心を尽くして神様を光らせます、私たちの知性を尽くして神様を自慢します、私たちの力を尽くして神様を賛美します、私たちの全生命を神様のもとに置き、神様の支配を受けますという意味です。それも一瞬だけではなく持続的にです。しかしハレルヤで強調点はハラルの強調形であるヒレルではなく、神様を意味するヤにあります。なぜなら信仰において真心と熱心も重要ですが、それと比べ物にならないほどに重要なものが対象であるからです。正しくない存在を信仰の対象にすることを迷信と言います。ですが迷信ではハレルを熱心にするほどもっと大変なことになります。ですからハレル、バールではいけません。ハレル、私の野望でもいけません。ハレル、世俗的な価値観ではもっといけません。いつでもハレルヤ、ハレル神様でないといけません。このようにハレルヤは挨拶の言葉として使える程度の言葉ではありません。私たちの心の奥深くから込み上げてくる神様だけを信頼し使えるという献身と決断の表現です。彼らがそうしたのはイエス様の実像ではなく虚像を見て、それを実像だと信じたからでした。彼らが看顧したのは十字架の上で贖いの血を流されるイエス様の事態ではなく、自分たちの欲望を成就させてくれるイエス様のお力、お力のイエス様だったのです。5つのパンと2匹の魚で成人男性だけで5000人を腹いっぱいに食べさせてくださるお力、視覚障害者の目を開けてくださるお力、 死んで4日も過ぎて葬儀まで終わって遺体の腐敗が始まった、死んだラザロを生き返らせてくださった方なら、自分たちの欲望を成就してくださるに十分な方だと信じたのです。ですから彼らが叫んだ言葉は、ハレルイエス様ではなく、ハレルお力であり、ハレル欲望だったのです。人々が大声で歓呼する姿を見たパリサイ人の反応と、彼らに対するイエス様のお答えを39、40節がこのように明かししています。するとパリサイ人のうちのある者たちが群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば石が叫びます。パリサイ人たちはイエス様に向かって歓呼する声があまりにもうるさいからと、弟子たちを叱って黙らせるように求めました。彼がこのように言ったのは、イエス様、あなたは十字架にかかって死なれるために来られたではありませんか。それなのになぜ人々はこのように大声でわめくのでしょうか、という意味ではありませんでした。パリサイ人たちもイエス様に対して虚像を抱いているのは同じでした。無名の村ナザレの出身、卑しい職業の大工出身のイエスがどうやってメシアになることができる、お前は決してメシアであるわけがない、静かにさせなさい、という意味でした。しかしイエス様はその言葉に対し、人々が黙れば石が叫ぶだろうとおっしゃいました。それは人々がイエス様を正しく理解できずに大声で賛美を歌っているけれども、賛美する自体が間違っているわけではないという意味です。つまりイエス様ご自身は間違いなくメシアであられるということです。ご自分に対し熱烈に歓呼する人々の前でイエスが見せられた反応を41節42節がこのように明かししています。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。イエス様は人々の歓呼を受けて彼らに見てを振りながら、お手を振りながら喜ばれませんでした。また歓呼する人々のもとに行っていちいち手を掴んで励まされませんでした。イエス様は大声で泣かれました。人々の姿とは全く対照的です。イエス様がこの地で泣かれた場面は聖書に3度記録されてありますが、これが2番目です。イエス様が歓呼する人々の前で同国するしかなかったのは、人々が神様とイエス様について知っていることは虚像だらけであり、将来エルサレムがどのような状況に置かれるかに対しては何の関心も持たずに生きていく人々に対する哀れみと切なさのせいでした。欲望と世俗的な価値観のわめきに真理の人生はないということは、新旧約聖書が私たちに伝えてくれる教訓です。400年間エジプトの奴隷として生きたイスラエルの子孫がエジプトから脱出して自由になったことはありえないことでした。人類の歴史上で数百万人の人々が数百年間の奴隷生活から解放され、異邦の地に行って国を建てた事例が彼ら以外にまた誰がいたでしょうか。 彼らは自由になっただけで、すでに一生神様だけを唯一の方として信じて仕えて生きるに十分でした。そのような恵みを授かったイスラエルの子孫は、モーセが十戒を授かるためにシナイ山に登った時、祭司アロンをそそがかして、イスラエルの女性が持っていた金の耳輪を集めて溶かし、鋳物の格子を作りました。その場面を出エジプト記32章4節から6節がこのように明かししています。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り、鋳物の格子にした。彼らは、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。そこで翌日朝早く、彼らは全焼の焼き尽くす捧げ物を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。イスラエルの子孫が鋳物の格子をいくら精巧に、そして大きく作っても、それは神様の虚像であって実像ではありません。また、彼らが格子で神様の偶像を作っておいて、翌日に一年のうち最も大きな祭りだと宣言して、生贄を丁寧に捧げたとしても、またいくら大声で神様を賛美したとしても、それは虚像の神様を求めることであり、自分たちの欲望を極大化させることにすぎません。そこに神様はおられませんでした。その日、イスラエルの子孫のうち3000人が死を迎えました。使徒パウロが第三次伝道旅行をしている時にエピソードであったことです。使徒パウロが伝える神様の御言葉と、使徒パウロを通して起こる神様の御業により、魔術を制御にしていた人たちが、これ以上魔術は行わないと自分たちの書物を燃やし捨てることがありました。一方、エペソにはエペソの守護神と言われていたアルテミス女神の女神の神殿模型を作って売り、富を蓄積していた人たちがいました。人の手で作ったものは神でないという使徒のカパウロの教えのせいで、彼らは自分たちが豊かに暮らせなくなるや、偉大なアルテミス女神の神殿が無視され、また女神の威信が地に落ちたと人々を扇動しました。すると大勢の人々が劇場になだれ込みました。その野外劇場は今日その原型のまま発掘されましたが、その規模は2万4000人も収容できます。当時のエペソの人口は約25万人ほどでした。エペソをソウルに例えれば、サンアンワールドカップ競技場の13から14倍に上る大きさの劇場です。そこに集まった人々の姿を使徒の働き19章32節はこのように明かしています。ところで、集会は混乱状態に陥り、大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったので、ある者はこのことを叫び、他の者は別のことを叫んでいた。そのように大きな野外劇場に大勢の人々が集まりました。彼らは各自わめき散らし、彼らの歓声は地軸を揺るがすほどに大きいものでした。しかし、そこに集まった人の大多数は、自分たちがなぜそこに集まったのか、自分たちが叫んでいる理由は何なのか知りませんでした。ただ自分の欲望を噴出するためにわめき散らしたからでした。ですから、そこには神様はいらっしゃることができませんでした。列王記 第1の18章には旧約聖書で最も劇的な事件の一つが登場しています。預言者エリアとバールの預言者450人がカルメル山でどちらの神が本当の神であるか対決を繰り広げました。その内容は私たちほとんどがすでによく知っています。その対決で勝利した預言者エリアは戦勝した将軍のようでした。ところがその後にイゼベル王妃が殺すと脅迫してきて、預言者エリアは逃げてしまいました。私たちが思うには、預言者エリアが私を殺したいなら殺せばよい、しかし神様が私を生かしてくだされば私を殺すことはできないと勇敢に対抗しそうですが、彼は逃げてしまいました。それも40日間、日夜昼夜を問わず逃げてホレブ山の洞穴に隠れました。その時に神様が彼の前に現れて尋ねられました。エリアよ、ここで何をしているのか。預言者エリアが答えました。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。その時神様は預言者エリアに主が通り過ぎられるから山の上でよく見ているようにおっしゃいました。最初に山を裂き岩を砕く激しい台風が通り過ぎましたが、その風の中に神様はおられませんでした。次に地震が起きて地が揺れましたが、その中にも神様はおられませんでした。そのうちに火がありましたが、その中にも神様はおられませんでした。その後にかすかな細い声が聞こえました。その御声を聞いて預言者エリアは霊的な賃貸から脱して再び働きに戻ることができました。預言者エリアは大きな声ではなくかすかな細い声を通して神様の実像を見たのです。私たちは台風や地震、火のような目に見えるもの、巨大なものを求めやすいです。しかしその大きなものの中には神様はおられません。今までの信仰生活を顧みてください。いつ神様に多く出会いましたか。大勢の人々が集まった場所で大きい拡声器で御言葉を聞いている時でしたか。それとも大きな空間で礼拝を捧げている時でしたか。そうではなかったでしょう。むしろその反対の場合がもっと多かったことでしょう。私たちの教会は今年聖書を一読することとヨハネの福音書を書くことを行っています。私たちの教会の霊性担当である私が信徒の皆さんより多くはできなくても少なくしてはいけないと思い、私も1月1日から聖書を読むこととヨハネの福音書を書くことを始めました。毎年年の初めには私たちの教会では聖書通読キャンプを外部で開きますが、今年は新型コロナウイルスの影響で1月4日から21日まで3週間オンラインを通して開きました。私はキャンプの時間割り通りに従いませんでしたが、元旦に創世記から始めて1月21日木曜日の夜にはヨハネの黙示録22章21節まで読みました。ちょうどその週に休暇中だったので家で一生懸命に読むことができました。そしてヨハネの福音書は1月1日から書き始めて2月8日に21章25節まで書き終えました。私はヨハネの福音書を NIV 英語聖書を見て書きました。聖書を書きながら深い感動がこみ上げる時もありましたし、 前に進めず一つの御言葉で立ち止まった後に再び書き始めたこともありました。ヨハネの福音書を書きながら私が最も多く感動を受けた言葉は二つありました。一つは弟子たちが尋ねた They asked です。他の人たちもそうでしたが、弟子たちが質問をしたという言葉が本当に多くありました。もう一つはイエスが答えられた Jesus replied Jesus answered です。弟子たちの繰り返される質問にもイエス様は嫌な素振りもなさらず答えてくださいます。物分かりの悪い弟子たちの姿にもどかしさを感じることもできるのに、イエス様は全身全霊で答えてくださいました。弟子たちはその時は理解できなくても、イエス様が昇天なさり聖霊様が臨在された後にはその意味が何か悟ることができました。私たちは新型コロナウイルス以前に主日に共に集まって礼拝を捧げていた頃を懐かしみ、その時がどれだけ大切だったかを毎週の主日に心に深く刻んでいます。私も信徒の皆さんが懐かしいですし、お会いしたいです。しかし私たちが再び集まって礼拝を捧げることができ、大きな声で祈り賛美できることになっても、私たちの信仰が自然に成熟するわけでは決してありません。私たちが別々にいる時に私たちの信仰と霊性が深まらないといけません。共に集まることができず、オンラインで礼拝を捧げていても、霊と誠によって礼拝を捧げ神様を求める、まさにそのような礼拝者になりましょう。私たち皆は主と主の御言葉を目的にして、どんな環境でも真理と生命の道を歩んでいきましょう。そうすれば私たちが何をしてもどこにいても、そんな人生を生きる私たちの歩みは世界のどんなわめきよりも大きな真理の声、生命の声になるでしょう。お祈りいたします。父なる神様、私たちは大声で叫ぶことが好きです。口に出さなくても心の中で叫ぶことが多いです。神様の御前で叫ぶのが良いことだと考える時もあります。しかし私たちがこれまで叫んだ時を振り返ってみると、真理の御言葉を受け入れ真理の御言葉に従うために叫んだのではなく、自分の望みを叶えるために、また世俗的な価値観の視線で大きくて良さそうに見えるものを成し遂げるために叫んだことが大半だったことを告白します。それで長い間信仰生活をしてきましたが、真理の人になることができず信仰がうまく成熟できなかったことも告白します。父なる神様、格子の偶像を作っておいてそれが神様だと言い張り狂乱の祭りを開いたイスラエルの子孫たちと、アルテミスの女神の神殿模型を売って豊かな生活をしていたのが、それが妨害され劇場に集まって大声で叫んだ人たちの姿を私たちの反面教師にし、台風や地震、火ではなくかすかな細い声を通して神様の御臨在を経験した預言者エリアを神面教師にするようにしてください。新型コロナウイルスにより日常生活に大小の不便がある今の状況を主に深く出会い、主と同行する信仰の場にしていけるようにしてください。そうして霊と誠によって主と主の御言葉を目的にして歩んでいく私たちの歩みが真理と命の声になれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。